2. 社会構成常任委員会民政部所管の福祉・介護・子ども・保健・医療・環境・障害学習等に関する調査や議案・請願等を審査します。令和4年5月10日に所管事務調査を行いました。国民健康保険及び後期高齢者医療の現状と今後の見通しについて、国民健康保険、国民健康保険の被保険者数は年々減少しており、平成28年度から令和2年度にかけて国保被保険者数は 11.6% 減少しているのに対し、前期高齢者被保険者数は 8.4% 増加しています。被保険者総数に占める前期高齢者の割合も 9.5% 増加しており、前期高齢者の被保険者数、割合ともに大きく増加しています。医療費の増加については、平成28年度から令和2年度まで医療費全体が 2.4% の増加にとどまっているのに対し、前期高齢者分は 12.8% と大きく伸びています。団塊世代の高齢化による医療費の増加が顕著となっています。後期高齢者医療、昭和22年生まれの方が制度加入年齢となる今年度から毎年600人以上が加入し、今後被保険者数が急激に増加することが予想されます。当時の後期高齢者医療保険料の1人当たりの平均年額は県内の中でも低位にあり、これは他の市町村と比較し保険料軽減制度に該当する人の割合が高いことが要因と考えられます。保険料については2年に一度見直しが行われており、令和4、5年度も見直しの年となりましたが、国から示された基礎数値や今後予想される被保険者数、医療費の動向を踏まえ、新潟県後期高齢者医療広域連合で余剰金を投入することにより、保険料率は据え置きとなりました。同市の療養費・医療費の1人当たりの平均年額は平成30年度から県平均を上回りましたが、新潟県は全国で一番低くなっています。医療費が増えることはそのまま保険料の増額に直結することであり、新潟県の保険料率が全国的に見ても低くなっているのは、加入者が日頃から健康管理に気をつけていることによって医療費の膨大化を抑制している結果といえます。しかし団塊世代が後期高齢者医療に移行となると、医療費が増加することが予想されるため、慢性疾患や認知機能、フレイル予防事業などに取り組んでいく必要があります。また令和4年10月1日より窓口負担割合の2割負担が導入されます。当初の2割負担の対象者数は被保険者数全体の 10.3% と見込まれています。被保険者の急激な負担増を抑制するために、1ヶ月の外来医療費の負担増加額を3000円までに抑え、差額を高額療養費として払い戻すという配慮措置が施行後3年間実施されます。写真、担当職員から説明を受ける委員、写真終わり。質疑・委員会意見、説明後には委員から負担している保険料に対してどの程度の負荷がかかるのか、検診結果などに基づくデータヘルスの活用は保険事業の中でどのように生かされているのかなどの質疑があり、また窓口負担2割導入で病気になっても受診を控える人が出てくることも考えられ、 早期発見、早期治療ということに逆行する恐れもある、などの意見もありました。閉会中の継続調査事項、9月定例会まで。阿賀野市民病院の機能維持、強化について。